はい、じゃあ、安定枠で今メッセージが始まったということなんで、私もメッセージしますけど、一応ちょっとお願いします。
それとともにですね、イスラエル、ヨーロッパチームは行きます。
あ、からしてない
って、イスラエルチームだけっていう方もいらっしゃいますね。イスラエル、ヨーロッパと、こういうふうにこう行かれる方もいらっしゃいます。それで、これは年度のスタートの、派遣であって、非常に霊的なものでありますね。特別な霊的な祝福と恵みを私たちはですね、その中で受ける、そのような派遣であります。で、特に、外野で の礼拝とともにですね、エルサイムで礼拝するこの特別性ということを、ね、主は語られ始めているのですね。どこでも礼拝しても神様はいらっしゃいますし、私に愛を注いでくださいますから同じですけど、エルサイムで礼拝することは特別な恵みがあるということを言っているわけですね。で、どうぞ皆さんね、このために祈ってください。それとともに導かれている方とか、あるいは思いの中に神様が、言ってんじゃないかと思う人ね、願いを持った方はね、どうぞ皆さんね、信仰の対応を取ってください。具体的にね、どうせいけないってね、こう思う方ね、それから、願わない方、これはね最悪です。なぜ最悪なのか、何も技が起こらないのです。皆さん、ね、神の奇跡は起こってきません。で、皆さんね、神様に願う方、これもシビアなんですね。ここに神の技がこう起こってくるのですね。ですから、たとえ不可能であったとしてもね、皆さん奇跡を求めて願っておいてください。そしたらですね、先週ブログ見てたら奇跡が起こったんですね。月曜日のブログでは、イスラエルに行くのは不可能と、しかし諦めないって書いてあったんですね。そしたらですね、4日後から奇跡が起こったって、2日前ね、行けるようになったって初めて皆さんもう奇跡が起こりました。まあ、その方だけじゃないでしょうね、いろいろ起こってくるでしょうね。で、皆さんね、神の手があるならば奇跡が起こってきますね。ですから皆さんね、諦めることなく、結構ね、最近ね、絶対諦めないってんでね、逆転があった人が何人も、なんかヤングキャンプにもなんか逆転が起こった人が一人ほどいたみたいですね。絶対行けないはずが行けるようになったっていうね、すごい奇跡が起こってですね、起こったっていうことをね、見ておりました。皆さんね、諦めない人、それから望む人が奇跡を見るのですね。だから皆さんね、望むこと、それからね、神様に期待することを忘れたら、その方を通しての技はもう起こらないんです、皆さんね。ですからどうぞ皆さんね、皆さんは何はなくても財布に空っ風が吹いていようとも、ね、財布に空っ風が吹いていても吹いてなくても関係ないのです、皆さん、ね、私たちの心を、まあ、主に願っているならばね、主に期待しているならば、私は主の技を見ていきますのでですね、どうぞ期待しつつ見ていきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、ヨーロッパにチームがこう行きます。このヨーロッパのチームのためにはお祈りください。イギリスで、2つの教会で奉仕をします。それから、ベルギーに行って1つの教会で奉仕をします。もう全部 ECI との関わりでね、奉仕の場が開かれていったんですね。ですから宣教チームですね、具体的にね。それから、EU 議会に行きますね。で、EU 議会は何度も言ってますけど、誰か誤解してるみたいで、私が EU 議会の、議場の中でお話をすると思い込んでるっていうふうに思い込んだ方がいらっしゃるようですね。私そんなこと全然思ってません。EU 議会の一室を借りて、それで我々だけでやるのです。ね。そしてですね、まあ、ハンキー人と会うとかなんか言ったから、なんかこう誤解されたようですけども、EU 議会の一室で我々が集会やるときに、ね、私がお寺に行きたく なんかなって、お寺に行ったときに、もしかしたら、ハンキー人もですね、たまたまそこにいてお寺に行きたくなって出会うかもしれないって、その程度のことを言ってるわけですね。まあでも、その EU 議会の中の場所でやるって言っても大きなものですよね。例えば、国会の中でやるなんてね、大変なことですからね、そういう形ですよね。そしてですね、次の日ね、 世界から集まる世界大会かな、世界大会でしたっけね、坂崎さんのとこ行っちゃったからね、世界大会ですよね、世界大会が行われるんですね。でそこでねメッセージ頼まれたんですよね。ただねその日帰るんです、ね、ですからですね、あの10時の飛行機で、朝10時の飛行機が帰らないと日本に帰ってこられないので、それでね、ちょっと、お断りすると、いうような形になったんですね。ただその EU 議会に入るのと EU のそのカンファランスに出るので、ご飯を含めてね100ユーロかかると、100ユーロかかるんですね皆さんね。だから1人プラス100、そしたらねなんかちょっといい気持ちになりましたね。私はゲストだからタダですってですからそういうような感じなんですね。そしてですね、メンバーを見て、あれ面白いなと思いましたね。まあ、弓野さんが言われたんですけど、これ、要するに、ヨーロッパパトモス第一チームの全員が入ってるのですね。これですね。そしてですね、メンバーを見てみましたら、ヒカル君は映像で行くんですが、ヒカル君以外は、全員ヨーロッパチームに加わってた人たちなんですね。ですね。でそういう方々が行くので、まあ、興味深いなとこういうふうに思います。そしてですね、ここから主の畑が大きく広がりますのでね、期待室見ておいてください。で主は、イスラエルの働きのこの後の進展を語っておられますし、それから、ヨーロッパの方々が行けない場所に、我々が行く、ね、彼から頼まれるというそういう予告もあります。ですからおそらくアフリカの方なんでしょうね、そっちの方に行くということが現れているということですね。それとともにですね、ベンジャミンさんが、2月の白馬キャンプに合わせて、来日されます。いろんな教会を行かれるんですね。でベンジャミンさんの方から連絡がありましてね、南部スーダンの牧師たちとの関わりが開かれて、そこで、来年はやりたいということを、ね、誘ってこられました。ですから、まあ、見心だったら南部スーダンと、ね、で南部スーダンとなりますとですね、どういうことになるかというと、マシンガンプリーチャーのウガンダと南部スーダンがね、その地域なので、まさにその地域に入っていくということになりますよね。そうしましたら、インターネット経由でですね、先週、カンボジアの個人ではなくてね、カンボジアの教会からチームを送ってほしいという要請が来ました。それからパキスタンから、パキスタンにチームを送ってほしいと、この要請がやってきたのですね。それとともにですね、私のビザが取れたんですね、今日ね、お次郎さんからいただきましたけどもですねパスポートをね、ただね9ヶ月なんですよね。で9ヶ月だから9月から9ヶ月は来年の6月なんですね。だからちょっとしかないね。しかもね、来年の6月だったらもうすぐ行ったらいいんですけど、今度はもうね予定がいっぱいで動けないのですね、具体的にね。でですね、10、11月はヨーロッパイスラエルチームがあって、で12月はですねオーストラリアチームなんです。オーストラリアに関してもね、特別な見心があるということを主は語っておられました。それはですね、我々がオーストラリア大陸だけ行ってないからです。行ってないからですね。そうしましたらね、中野牧師がこうルートを持っておられてね、そしていろいろ動いてくださっています。そしたらマレーシアからね、やっぱりルートを知ってるっていうことでちょっとお話もあったんですね。それ今ねちょっとオーストラリアが開かれてきたんですね。そしたら神様が言われているのは、オーストラリアに入ることを通して、大きくさらに次の段階の働きに入るということもおっしゃってますので、で一国になりますのでね、これはもう御心であろうというふうに感じているんですね。ですからそういうような動きの中で大きく動き始めているということですね。そしてですね、私たちの年度の始めは11月なんです。これが年度のスタートなんですね。そしてですね、だから10月っていうのは年度の終わりなんです。ね、ですから、私たちの年度の お会いであるということを見ます。そしてですね、この年度のお会いの時に、今年度が特別な年度であったっていうことをね、我々はこう見ることができるんですね。で、今、雲にじでブログをしてますけど、そのブログに出てくる方々をね、見つけ出したのですね。それは、主の十字架における14年パターンと。14というのは特別な数ですね、聖書でいう。そしてこの14年パターン、14年パターンの、その14年パターンの3回目のパターンに入ったということを主は語られたんですね。それでこれは特別な成就の時に入ってきたということを主は語られたんですね。ですから皆さんね、今年特別な時ですですね。教会にとっても、そして皆さんにとってもですね。でその中でですね、何が行われていったのかというとですね、主の樹下っていうのは回線を中心に伸びてきた教会なんです。ですから皆さんの働きとか、教会の働きにおいてもね、回線がポイントなんです。これですね。それで今私たちの海外宣教の働きが大きく動いてるっていうのは何を意味するかっていうと、皆さん教会の全体の働きが大きく動き出すってことを意味するんですね。そしてですね、この主が言われたのです。何を言われたのかっていうと、回線の第2章が始まると。こう始まったのですね。で、それまではアメリカのみに行ってましたけど、もうアメリカに行けないぐらいにたくさんの国々が次々とこう開かれてきました。そしてですね、その中でヨーロッパの伝道団体との借りが できる。でこれが、第2章の回線の大きなポイントである。ベンジャミンさんとの関わりができる、これがポイントであるって語られてました。で皆さん次々と、まあ皆さん眠たいんでしょうけどね、これ重要なことを語ってるのですね。まあ睡眠 学習でもいいですからゆっくり睡眠学習のがね、心に残ったりしますよね、具体的に ね。だからどうぞ庄野さんも長崎から来られましたからですね、聞き師に勝る睡眠の霊の働きをよく見てられると思いますねどうぞ引き込まれないようにねぐーっと引き込まれないように、こう危ないところがあるんですよね。眠いの霊のね、働く壺みたいなところがありますからね、ここには座らない方がいいとかね、そういうのがありますからどうぞ見といていただきたいと思いますね。で皆さん20年ね、予言されていたここが開かれたでしょ。開けてね、皆さんね、どういうことが起こったのかって、もうすでにブラジルの宣教の道が開かれ、さらに、イギリス、ベルギーの宣教の道が開かれ、そして、ザンビアに連絡をされね、協力関係が開かれ、さらにですね、この ECI の、働きにおいて我々が協力するという働きが一気に起こってきたのです、ね、でニューヨークの彼らの働きに我々の教会が協力するというね。でこのパターンというのは皆さんね、主の樹下の人はね、神が何をやってるかっていうことに慣れてるから普通のことではないのですね。そしてベンジャミンさんがですね、タイとそれからカンボジア のルートを開いてくださり、でウガンダに連れてってくださったんですね。で今度は南部スーダンなんですね。そして今度は来られますよね。そして皆さん一気に開かれてきて、確かに彼らを通して私たちの宣教の道が、あっという間にこう開かれてきてですね、具体的にですね。それでおそらく、ECI の方々はね、アフリカのことを言ってくると思います。ですからアフリカにおける宣教とはさらに大きなことになってくるだろうと、こういうふうに感じるんですね。でそれ以外にミャンマーとかね、それからオーストラリアとか次々と来たのです。そうしましたらね、働きが大きく変化している事柄がちょっと出てきたんですね。11月27日 ECI の、ね、人が来るんですって、ね、そして メッセージをするという連絡を受け取ったのです、ね、じゃあ来るんだなとこもったんですね。そしたらですね、 ブラジル行ったじゃないですか。ブラジルのルートを紹介してくださってね、300人教会を紹介してくださったブラジル人教会の方からね、上田の11月21日にね、この日に説教に来てくださいって連絡があったのです。あららーってこう右と左に引っ張られちゃって辛いですよね。義理があるから両方ともね。そしたらですね、あのミャンマーに道を開いてくださったミャンマー人教会からこの日に説教してくださいっていう、これね、あの連絡があったんです。これね、こうやって足まで引っ張られてるって感じですよね。いや、これはやっぱり本性になると働きが違うなと、こういうふうに感じたんですね。それどうしたらいいかなと。そしてね、まあ、考えついたのは、来ちゃうんだからしょうがないと、ね、でただね、こっちは絶対この日じゃいけないんじゃないとまずいって言って、これはもう特別な記念日だったんですね。でもね、でもう本当にね、もう断腸の思いでね、日を書いてくださいって言ったんだ、ね、日を書いてくださいって言ったんだ。そしたらね、向こうがね言ってきたんです。すいませんって、もうこの日じゃないとダメですって。そしてね、結局ね、これがねおじゃんとなり、これがねおじゃんとなったんですね。そしたらですね、昨日小野島さんが電話かかってきて、この ECI の人この日に来なくなりましたって。よくも、皆さん一気になくなったのですね。なんか12月2日に来るみたいですね。ですから12月2日に来られるのはいいんですから、だからよっぽどここにいるのは見心なんでしょうね。ですね。ですから、まあそういうことが起こったんですが、ちょっと今までにないことが次々と起こり始めているのと、その皆さんね、主が言われることがどんどん起こってきてるんですね。そしてね、主は世界選挙でしょ、ね、だから皆さん出てるんです。動いてるんです。で、皆さんね、主の言われることをすることが実はね、主の働きの大きなポイントなんですですね。そしてこの時に大きな変化がここでね起こってきたと、技が起こってきましたね。それとともにですね、外部との関わりが大きく変化してきましたね。まあ、一つは大川先生が、来てくださったことですね。マーニンチームにも、それから白馬キャンプにも来てこられて、今度のマーニンさんの時にも来てこられましたね。で、来るだけではなくてね、この個人の、ね、働きのためのまさにポイントをついた、メッセージですよね。3億円ですね。で、主が確かに語られたということを思いますし、まあ、特別な奇跡が起こってくるということをね、もう初めから分かってますが、確認させるようなことからですよね。そしてね、皆さんね、新井先生ですよ。新井先生ですね。で、一つはね、明らかに私はね、主の導きの手は大きく変化してきてる。で、それを前もって言っていて、具体的に動き始めてるってことを見るのですですね。それとともにね、個人の働きに関しては、日本の個人の働きが本格的にスタートしましたよね。不可能に向かってスタートですよね。皆さんね、不可能に向かってスタートですね。そしてですね、まあ、90カ国に個人を作るということを主は語っておられるんですが、外国に作ることと日本に作ることは霊的な意味が違うのです。具体的にね、大きな霊的なポイントがあるのです。そうしますとね、今までとは違うことが動き始めているということを見るのですね。そして主の導きの手においてはですね、違う段階に入ってきている。これですね。それとともにですね、一つ感じることがあるのですね。この何を感じるのかというと、それはですね、今年度示された言葉です。喜びの声を上げ、なんだっけ、 なんだっけなんて笑ってるけど皆さんも言えないでしょですね20章ですね。第二歴代史の20章、彼らが喜びの声賛美の声を上げ始めた時って書いてありますね。主は勝利を与えたってね、喜びの声と賛美の声ですね。でこれに対してね、特にポイントを主は絞ってくださって、リバイバルに関して、それから日本の個人に関して言ってくださったんですね。そしてですね、まあ、これは受けたという信仰ですけど、私たちがですね、喜びの声賛美の声を上げ始めた時に一つ感じるのはですね、もう勝利は確実になった、ね、勝利が現れ始めたということですね。つまり皆さん、リバイバルにおける扉が開いたということですですね。それから日本の個人における扉が開いたということです。技が起こってきます。皆さん、大きな働きと技が起こってきます。あの皆さんね、主の手が動くときや、皆さんね、人間が何をしようと技が起こってくるのですね。あの栄光が表されてくるのですね。それでどうぞ皆さんね、あの主の御手、これを見といてくださいですね。そしてね、これからねサタンも働きますから。でサタンはどういうふうに働くかというとね、私たちが従う方向からずれさせるんですね。それは何かと言いますとね、リバイバルの畑も確実に起こってくるんです。もう喜びの声賛美の声を上げちゃったから、それ具体的な動きが大きく起こります、ね、ただあのサタンはね、我々を試すのですね。皆さんが最善の働きとか、最善の、道からそれるようにします。でそれるってのは御心の道からそれるようにするんです、ね、いろんな惑わしとかね。で人間関係で気をつけてくださいというのは、人間関係が御心の道を話しますから、話しますからね、話しますから、もうこれは気をつけなきゃいけないんですね。私ね、それで訓練されたんだから、最初あの聞き従うかどうか、聞き従ったらまずいことになっちゃうっていうことが何度もあったのですね。ですね、それが大きなポイントですね。そして皆さんね、皆さんが主に従うときに、皆さんを通してね、素晴らしい事柄が起こってきます。でそれがもうあの始まり始めてますよね。でその時にですね、あの祈りが必要です。祈りが必要ですね。主の力によって、大きな技が起こりますが、主の力によって私たちも主の計画を全うするっていう事柄が起こってくるのですね。栄光が起こってくるのです。多分ね、ある方々は惑わされて見えないと思います。なんかすごい働きが起こってるの、私が言ってもすごい働きが起こってると思わないと思います。しかし皆さん、これはすごい働きが起こり始めてるんですね。でさらにこれがね、大きな神様のリバイバルの働きに伝わっていきますので、どうぞその事柄をね、覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天の様、どうぞお一人お一人のうちに豊かに働き、サインご横と宮沢をあらしてください。この与えられた言葉からちょっと目を離してしまった方がいらっしゃいます。この言葉をしっかりと握るように、この神様が与えたこの約束の言葉、示しの言葉というのは非常に重要な価値ある言葉です。これにしっかりと立って、それにあっての歩みをするように主は語っておられる方がいらっしゃいます。また何かこう主のこの後の働きのためにこれを必要としているということで、何かをやるように主が語っておられた方で、ちょっとやってない方がいらっしゃいます。これは、それをやるように、そしてそれを立て上げる必要があります。でないと、働きと技が起こり始めた時対応できないということになります。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢をあらしてください。あなたの豊かな宮沢をあらしてください、ね、かつて失敗があったので、それが傷になってちょっと動きが取れない方がいらっしゃいますが、これはその失敗のことを感謝し、罪があったら悔い改め、また具体的にこの祈るように、そして聞くように主は語っています。その時主が語られることがあり、さらに主のこの明らかにされることがあります。そのことを捉えるように、それがその人の霊を強め、その人のこの理解が違ってたことを表し、そして、 大きな働きの方に導くことになります。癒しの祈りをしたいと思いますので、共に心を合わせたいと思います。まず全員で罪の悔やみの時、これを持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。どうぞ一人一のうちに、この働き癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの御によって病の力を打ち砕く。こうイエスキリストの御によって命ず、お一人の稼働精神から病の礼をさえ、こうイエスキリストの御によってお一人の稼働精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエスキリストの御によってお一人の稼働精神癒しを宣言する。ちょっと目が非常に疲れている方がいらっしゃいますが、これが癒されました。顎がちょっと痛い方がいらっしゃいますが、これが癒されました。また腰が悪い方がいらっしゃいますが、これが癒されました。イエスキリストの御によってお一人一人の稼働精神癒しを宣言する。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。それでは賛美をしていただきます。
お祈りを聖書一箇所開きますね。今日の長崎のディボーションなんですけれども、マタイの25章21節を見てください。お読みします。その主人、あ、ごめんなさい、ページじゃないといけない、一番新しい第3版53ページ、一つ前の聖書の方は何ページだろう、誰か言ってくれるかと思ったんですが、みんな3版ですかね。一つ前の聖書の方は若いページです。はい。マタイ25章の21節。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。持ってみますよ。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったので、だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。お祈りをします。天皇父様、賛美の時ありがとうございます。またパウロ書を通して、語ってくださってありがとうございます。さらに御言葉からお話をしますけれども、本当必要なことを語らせてください。イエス様になってお祈りします。アメン。こんばんは。イエス様のおめでたえます。ボードをちょっと出してくるかな。で、今バール牧師がお話しされたことでちょっと補足をしますと、イスラエル派遣ですけれども、今私が把握している範囲ではですね、熊本の岡本京子さん、それから、宮崎の石田姉妹、それから福岡の、佐々木伝道師と典子牧師の4人です。九州では他にありますかね。あったら教えてほしいんですけどね。まだ今のところそういうことですね。あと北九州のイサイル岡田牧師が献金の一部が与えられたと言って、この前秋元牧師に乗ってもらってたので、この後規制が起こるかもしれません、ね、で、そうですけども、でちょっと皆さんお願いがあるんですけども、まあ、典子牧師は牧師なんですけども ですね、でも福岡から2人行くんですけど、長老の小須田牧師は行ってないですよね。だからあと私もまだ今年はですね、行っておりませんし、あとそれから九州のね、それから牧師がですね、まあ、典子牧師は一応行きますけれども、福岡のメインパスターは、まあ、エス様ですけれども、その上にあって立ってるのは小須田牧師なんで、牧師が行ってないんですよね。で、ブドフごとにってことは、市の十字架全体を考えたらいいから、もう市の十字架行くからそれでいいんですけども、九州の教会を考えるときに、やっぱり牧師が誰も行かないっていうのはですね、ちょっとどうかなっていう感じをすごく私は思ってるんですね。だからぜひ牧師の方は自分が導かれているようにか、あるいはその特に思いのある方々が行けるように本当に問いなしてほしいというふうに思います。で、こちらに留まることに見心を感じている方は全然それでいいんですね。で、今年じゃなくて来年って、さっき新婚告白したら今年ではなくて来年夫婦で行きますって告白した方がおられましたので、うちの教会に。それが来年って示されたらそれでいいんですけど、今年は諦めたっていう発表だったら悲しいなと思うんですけど。で、何かって言いますと、 ちょっとこれはね、本当に皆さんお祈りしてください。ね。まあ、一人一人行くことはとっても素晴らしいことですけども、牧師が行くってことはすごく大きいことですので、九州の牧師の方が行けるようにね、本当に祈っててほしいと思います。どなたでもいいですから、ですね、立てられたものが行けるようになっててほしいということは思います。あ、ね、それが一つですね。それと、11月が新年度のスタートなんですね。ということは、パウロさんが言って10月っていうのは、これは年度末です。で、まあ、正直な人はそう思ってると思うんですけど、いわゆる12月になると、日本では師走と言いまして、もう12月の末頃になってきたら、町全体、国全体が、もう、せわしくって言いますかね。標準語なのかな。せわしくなって、それで、こう、もう明らかにこう、ね、年末ね、いわゆる一般の世の中の年末になったって、こう、思いたくなくても思わざるを得なくなるじゃないですか。ところが、10月を年度末としてるんですけど、10月を年度末って、意識しない限り思えません。言ってことわかりますか？意識しない限り思えません。会社も学校も、日本の教会もどこもそんなこと言ってませんので、これは意識しないと年度末と思わない。気がついたら新年になっていた。気がついたら最中向かってきて、ああ、今年の言葉はそうかって。で、なんとなく流れていくんですね。で、別にね、それが全部悪いとは言いませんが、今さっきパウロ牧師が言われたように、今年は特別な時だったんです。本当に。はっきり思います。で、この特別な年だった14年サイクルの14年目のスタートのその年に、神様がこの年度末にもう一度その1年を振り返って、意識しないとできませんので、意識して、今回こうやって断食聖火を神が導かれたのは、私ははっきり神様が座れってね、で、私はご飯食べるの大好きなんですよね。だから、ご飯は誘惑になりますので、ね、だから、ご飯もちょっと横に置いて、ご飯食べない方法はどうするかって私の場合はもう、ここに寝泊まりする。火の当たるところに行かない。さりげなく外に行ったら、むすそこに行く、ジュースの自動販売機ありますし、ちょっと歩くと、スーパーもありますし、夜中に歩くとコンビニもありますので、私は絶対ここから出てはいけないんです。でもここにいたらですね、やることは聖書を迎え祈ることになるわけですね。そこに私は、自分に関してですよ、真面目に心を感じて、ちょっと意識してやりなさいって言われてる気がしたんですね。で、皆さんもその、一週間断食するかどうかちょっと横に置いて、たとえ一食だったとしても、ね、で、いろんなお仕事の都合があって、なかなか休みが取れなかったとしても、週に一日休むのは神の命令ですからね、ちゃんと神の前に座って、意識して、この一年を、個人の人生、そして教会の一年の歩みを振り返って、丁寧に感謝する。良いことも悪いことも。そして、悪いことに関しては感謝をして、その向こうにある神の計画をはっきり捉えられるか、はっきりじゃなくても、ある確信、これは必ず何か神の計画があるぞって、思うだけじゃなくて、ある霊的な確信をもらってほしいんですよね。で、これは意識してやらないとできません。で、この今回のこの、一週間の断食っていうのは、神様があえてそれをさせてくださる時だなっていうふうに私は思ってるんですね。だから今日皆さんね、この前、10月8日にやったばっかりでね、往復交通費はかかる、時間はかかる。ね、で、ここまで来て別にパウロさんの見るなら、自分の教会で見たらよかったじゃないかって思った人もいるでしょうけど、そういうことじゃないですよね。ちょっとこれはっきり意識してやっていただきたいんですね、これね。神様の前に座って。そして本当にこう、この1年を振り返って、何があったのか、ね、良いことを丁寧に感謝し、悪いことも丁寧に感謝をし、そしてこの特別な年から次の年に向かって、こう具体的に動き始めますので、それに対して、例えば海外選挙だって始まってきましたけど、ね、もっとこれからぐっと本格的にと思いますね。向きを変えた時ってものすごく大きいんです。大きいけど、向き変えた時って向き変えただけで、まだ進んでないからあんまり差がないじゃないですか。でも進めば進むほど大きく変わるでしょ。わかりますよね。こっち向いていたのはこっち向いたらですね、この時は、あんまり差はないんですよ。進めば進むほど大きく変わってくるわけです。これからどんどんはっきりさ、現れていきます。でもその時に、はっきりこれ意識してないといけないんですよね。だからちょっと意識して、今年一年の感謝と、それから、悔い改めがある人は悔い改めと、その向こうにあるものをね、ちゃんと主に聞いてほしい。特に建てられている牧師の方は、あなたが神に追われているその教会を見て、イエス様は、何ということを命じておられるのか、どういうふうに語ったらいいのかをちゃんと聞いてほしいんですね。シノジーガの牧師は、できるできないということは気にしなくていいんですけど、神様の指示は聞かないといけません。神様の導きは聞いてないといけません。これをしてなければ、これはもう、 しの霊感で動きしてると大変なこと言ってます。わかりますか？それをちゃんとね、この1年の終わりに、この1年の振り返りの同時に、この向こうに向かってやってほしいっていうのは、ちょっと大事なターニングポイントがもう来てて、こうぐーっと動き出し始めてるので、なんかそれでなんか、私久しぶりにね、はっきり言われたんですね。断食正解、10月8日にやったから、10月どうしようかと思ってね、新年、もしイサヤに行けなかった、イサヤに行けなかった時にやるといいかなと思ったら、不信仰だと怒られまして、いつすればいいんですかって言ったらですね、はっきり14日の夕方から21日の夕方ってね、明確に来たんですよね。だからここにあるんですよね。で、これはだから今回ははっきりしてね、確信があるんですよ。で、これはこの時に神様の前に静まって祈ることはすごく重要だと思います。だから、断食はね、一食でも結構ですし、ね、それぞれの主の導きに従ってください。いろんな都合があるでしょうから。でも、主の前に本当に腰を据えて祈る、神様にこの一年のことを感謝する、この後のことを聞くっていうことは、必ずやってほしいと思います。意識しないとできません。これも意識しないとできません。12月だったら結構ね、街全体が 年末でね、なんかそういう雰囲気になるんですけど、10月なんてなりませんよ。我々が意識しない限り。全然なりませんから、ちょっと意識してやってほしいというふうに思っております。だからそれがね、一つ大きなポイントだということをね、知っておいてほしいというふうに思います。さあ、それで今日のお話をしていきたいと思ってるんですけども、いくつか嬉しいことがありました。一つはさっき言いましたけども、和正くんが戻ってきたんですね。1年3ヶ月ぶりでして、すごく落ち着いておりましてですね、ちょっと教会にはしばらくはいいですなんて言ってましたけど、でも普通そういう時はね、もう戻ってこないんですけど、ちゃんと私に会いに来ましてですね、きちんと会いに来てくれてですね、で帰ってきました。で、この子いろんなお話をしましたし、でなんかすごく大人になったなと思ってびっくりしたんですけど、帰ってきたんですよね。この時に帰ってきたんですよね。そしたらですね、私3年前家庭教師してたんですね。学生時代は家庭教師してたんですけども、本当に久しぶりに家庭教師をしたんですね。ジョイ牧師が英語を教えて、私が英語以外を教えて、妻も国語をちょっと教えてね、ハンディを持ってる子なんですけど、ね、その子が高校に入って高校3年間やって、今高校3年生なんですけど、その子が突然ですね、会いに来たんですよね。で、今日の午後の礼拝にも来ました。で、うちのビデア君と井上家の子供たちと最初遊んで、最後はうちのビデア君とえらく意気投合して、なんか分かっちゃったりました。で、皆さんどうもかしませんけど、っていうタイミングなんですよね。人が帰ってくるんですよね。で、その一方でちゃんとアタックを受けてですね、献身悩みを始めたはずの若い兄弟がですね、お父さんの真似をしてちょっと今お休みをしてるんです。ではね、牧師をしばらく休みたいって人が出てきたりとかですね、いろいろあるわけですよね。面白いなと思うんですよね。でもね、みんなね、これ買い始めてきてるんですよね、結構。で、台湾の人が今日もまた礼拝に来て行っちゃいましたし、外国人がですね、今日も6人か7人いましたよね。で、今日も新しい人ってまた来ましたし、面白いなと思うんですよね。で、何かというとね、明らかにね、ちょっと流れが変わったのを感じるんですよ、明確に。で、パウロ牧師は一言言ってましたけども、神様が始められたら誰も邪魔はできないんです。これは、いや、いいですか、お互いに。だから気をつけてね、本当に称賛の例に、長崎で言ったかな、どっかで言ってましたね、今回来た時にね、働き始めたら持ちられちゃうから、そんなに乗ってなくて持ち上げちゃうから気をつけてって言ってましたから。時代です。我々は特別な時代に来て、今まで忍耐忍耐また忍耐という時代でしたけど、成就の時が入りますから、これから技が来ますけど、その時にこれ時ですからね、時だから来るんですよね。だからどうぞね、それ覚えてほしいんですけども、で、その時に今日の言葉ね、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったので、だから私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。この御言葉はすごくいいんです。何か言ったら、良い忠実なしもべだって言われたら嬉しいけど、なんかね、いやちょっとそう言われないななんて、ここ頭をかいて隠れたくなるじゃないですか。でも、この後見たら、わずかなものに忠実だったからって書いてある。まあ、申し訳ないけど、お互いわずかなものでしたよね。1年で何人洗礼者が入ってましたか？礼拝出席者は何人増えたでしょうか？いやー、減りましたとかですね、一時増えたんですけど、ね、またいなくなりましたとかね、ありませんかね。わずかなんですよ。で、うちの奥さんが厳しいんですね、私に。すっごく 私はここまでの悩みでですね、私はすごく神様に身をつけてくださったと思ってるんです。神様はね、だ十分これだけ身がついて、ね、街道だって、それから働きだって、森君だって今度東京行きますけど、長崎出てますから ね、みんなそうです。前田さんってそうですもんね。だから、ね、神様たくさんお仕事さったと思うけど、妻は容赦ないですよね。23年間来てたったこれたった全然身がついてない、こんなのでこんな身しかついてない、もう23年間やってきてこれだけなのって、こうやって皆さんの前に伺いますが、私となると急にですね、もうこんな身しかついてない、こんなことでこんなしかなってないって、こうもう危機迫るものがあるわけですよ約束の成就でも何でもないって言ってね、言うわけですよね。でちょっと待ってくれって言いたいんですけども、確かにわずかなものですよね、と思います。でもこれわずかなものに忠実だったからって書いてあるんですよ。でわずかなものに忠実だったからたくさんのものを任せようって言ってるんですよね。でも神様のたくさんってどれぐらいだと思うかはあなたの信仰なんです。でこれね、わずかなものに忠実だったからたくさんのものを任せようって書いてあるんですね。たくさん身をつけたからもっと任せようって言ってね、わずかなものに忠実だったからたくさんのものを任せようって言ってるんです。私今日この子時々ね、なんかねすごくね、へーと思って、今日これ夜だと思ったんです。早朝礼拝と夜、一番最初と一番最後で語るように示されたんですね。他のところはからしなに話したんですけども、それでここちょっと見てみますとね、24章から本当入るんですけど、まあ、25章の伝播を見ると、これは敬虚の時の条件のことが書いてあるんですけど、1節から賢い娘と愚かな娘の話が出てます。で4節を見てみると、賢い娘たちは自分の乏しみと一緒に入れ物に油を持っていたということで、5節花婿が来るのが遅れたので、まあ、これは敬虚のことを意味するでしょうけど、皆うとうととして眠り始めたと書いて、面白いんですね。遅れたんですよ、花婿が来るのがね、遅れた。そしたらみんなうとうとして眠り始めたって書いてあるんですね。皆って書いてある、これね、皆皆ですよね。賢い娘も寝たんです。しもじいかは、なんか、ここは、嬉しいですね。見た、寝た。ね。賢い娘も寝たんです。いいですか？賢い娘起きてたとか書いてない。みんな寝たんです。ね。そして、ところが夜中になって、予定より遅れて、もう別に遅れて来られたわけです。そしたら、空花婿だ、迎えに出ようという叫ぶ声がした。娘たちは、またみんな起きたんです。愚かな娘も起きたんです。いいですか？賢い娘も寝て、叫び声があったとき、賢い娘だけパッと起きて、愚かな娘は寝たって感じで、愚かな娘もちゃんと目は覚ましたんです。愚かな娘も賢い娘も一緒に寝て、愚かな娘も賢い娘もちゃんと一緒に起きたんです。何も変わってないのです。やっぱり寝ちゃうわけです。ね、その時間なんかそういう慰めのメッセージですよね。でみんなちゃんと起きたわけですね。ね、全員。ところが、起きてみたら、慌ててる灯火を整えたわけですね。はっと起きてね。ああ、ね、よくありなんですよ。はっと来たらもう商店間違って、危ないと思って、もう顔もなんか適当に洗いながら、バーって行くときどきね、そういう感じですよね。ところが、ね、そうしたら、愚かな娘たちは賢い娘たちに言います。灯火を止めたら、もう灯火が消えてて、油を分けてください。いや、そしたら賢い娘が、いや、分けてあげるのはない。買いに行けって言って、買いに行ってたら、閉ざされてしまったわけでしょ。で、面白い。何がポイントになるかってね、これね。いいですか？遅れてなかったら、愚かな娘も乏しびはついてたから、一緒に入れたんですよ。遅れたから、一緒に眠り、一緒に目覚め、何も変わらないけど、はっと気づいたら遅れた結果、愚かな娘たちは余分の油がなかったから、買いに行かなきゃいけなくて、入れなくなっちゃったんですね。で、これは言うまでも正論見出しでしょ、いつもに。正論見出しなんですけどね。遅れてなかったらね、どっちも言っちゃったけど遅れたんで、皆さん神の約束は、神様怒らないでね、多くの場合遅れますよね。でてか神様が言ってたんですよ、前もって。遅くなってもそれを待って、遅れることはないって言うんだから最初から約束してるよね。遅くなっても遅れることはないってことは、遅れることはないってわざわざ言ってことは、遅くなることなんですよ、ね、でしょ。で、パウロ牧師が言うように、この御言葉をもらったときから、これはもう待たされるなと思ったって。ね。遅れるんですよ。でも遅れることによって何が起こるかというと、 愚かな娘と賢い娘が振り分けられちゃうんです。でなんですね、これ聖の見出しのこと言ってるんですよ、見出しのこと言ってるんですけど、だから遅れるんですね。で遅れたといいが試しなんです、勝負なんです。で遅れたからといってですね、慌てないようにね、で眠ってしまったからと落ち込まない、だけどそこでね、聖の見出しがあるならば大丈夫なんですよ、これね。でかなり遅れたなと思いませんか。私の朝来た時ですね、本当に今から思えばちょっと恥ずかしいですけどね、すぐにリバイバル起こると思ってたんです、本当に。その頃のテープを聞いたらですね、若いこともありまして、もう燃えるような説教をしています。これぐらいの6畳ぐらいの板の間でですよ、なんであんな大きな声を出さなきゃいけないのかもうすごいですよね。隣の人が変な顔して見てたって今になって分かりますけど、もうちょっと私が成熟してたら賢くやったんですけど、若すぎたこともありまして、20代ってことはものすごく声でね、もう今にもリバイバル送るように、来週にもリバイバル送るかもしれないっていう思いで迫力でやってたんですね。本気でそう思ってたんですよね。そうしたらね、まあ大変なことだったんだけど、でもね、遅れましたよね。遅れてはいないんだけど遅れましたよね。その結果ですね、たくさん信じてたって言った人はいなくなりましたし、振るわれてきましたけど、皆さんですね、これね、皆さんは油を用意した人たちなんですよ、待ってたから。でここまで待ってね、ここで投げないでねこれは一番愚かですからでも最後に来るんですよ、最後に試しが。だって今回のパルコ氏の説教は、さまざまな信頼の時喜び止めなさいって言って、試されるのを忍耐だって説教だったでしょ。これね、成就の直前に最後の試しが来ますから、先に言っときますね。だから今年度の最後にしっかり感謝をして、前もってきちっと御言葉をもらっておいてください。すごいことが起こりますが、言っておきます、その前に最後の試しと振りが来ます。遅れてる時にこの間違いが来ます。でここを超えた後に始まりますよね、誰も止めれない働きが。これは楽しみですよ ね。で、これがあるわけですね。それでこれ、これは直接的には正論に対してのことを言ってますね。で、もう一つは、次のところは、ね、能力のタラントのこと。これはパウル牧師も言われましたが、5タラント、2タラント、1タラントがあって、5タラントと2タラントの人は、商売をして儲けて増やしたわけです。で、1タラントの人は、地に置いたわけですよね、18節。ところが1タラント預かったものは出ていくと、地を掘ってその主人の金を隠した。ね、で、ほど経ってから主人が帰ってきて聞いたら、1タラントはどう言ったかというと、24節、1タラント預かった人は言います。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集めるひどい方と分かっていました。私は怖くなり、出て行ってあなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあ、どうぞこれがあなたの、ものです。分かりやすく言いますとね、1タラントでも問題ないんです。使えば。例えば病気の人が目の前にいますね。祈ればいいんですよね。まあ、一つはね、勇気がいるってことがありますから、それはちょっとあったとしても。でもう一つはね、こう思うんですよね。手を置いて祈って、治らなかったらどうしよう。思ったことないですかね素直ですね。治らなかったらどうしようとかね。私が祈ってね、つまずいたらどうしよう。こう祈ったらなんとなく悪霊出しみたいな雰囲気がしてね、でもここで悪霊を出ていくなんて言ったら、この後何個かしなのかな、どんどんどんってこうなったりしませんか長崎の場合ね、マリアの霊の縛りって勇気がいるんですよ、皆さん下手に愛にやったら、それでってつまずかれたりしますから、血がいるし、いるんですよね。で、やっぱりいるわけですよね。で、このチタラントの人は結局恐れて隠してたってことは使わなかったってことですよね。で、結局私が祈って治らなかったらどうしよう、私なんかやってもかえってつまずき当たるかもしれない、私よりも、ね、今度パウロ聖会の時に呼んできたらいいって思ってて飛ばして、パウロ聖会の時は忘れる断られる、そういうことやったことありませんか。結局自分なんてって言うんですよ、私なんかって。これ日本人の謙遜に思いますけど、これ一タラントです。使う人はね、二タラントの人も五タラントも商売して儲けたって書いてあるから、使えば増えるってことなんですよ。で、神様がくれたんだから、神様が導いてんだから、主が働くに決まってるって思ってます。 これちょっと大事なところなんですよ。5タラントと2タラントの人はなんですぐ商売に行ったかというと、必ず増えると思ってたの。まあ、うんと悪く言い方をしたら楽観的。まあ、絶対増えると思ってたの。神がくれたものが増えるに決まってると思ってたんでしょうね。で、皆さん、こう、私が祈れば、ね、私はどうしようもないけど、神様がやるんだからきっと何か起こるって、期待してますか？期待してるかどうかなんですよね。で、期待していくところはね、マシカがあるんです、これ。あります？用いる人はマシカけど、用いる人の特徴はですね、信仰があるんです。信仰あるっていうのは、まあ、信仰がある場合と、時々性格的にですね、度胸があって周りが見えないって場合もありますが、でもそれはいい性格です。ね、で、皆はね、用いないといけないんですよね。で、用いない人の特徴はですね、大体ですね、私がやってもって言うんですよ。で、日本人これ多いんですよ。これ一タラントなんですよ。で、秋元牧師がですね、昔ですね、うんと昔、今度東京に行くに決まったダニエル森君、今回11月号の関東メッセージ書いてますけども、ダニエル森君が佐賀でまだ牧師をした頃、うんと昔です。本当に初期の頃、九州大体いつも一緒のメッセージするんですね、基本的にね。今回も一緒でしたよね。だからね、佐賀だけ違うメッセージしたんですね。強烈な覚えてなぜか知らないけど、こういうメッセージしたの。まだ開拓な、すごいぞ、開拓なのにね、バカでかい箇所を借りてですね。ほんで、一人だけいるんですよね。森くんと、信徒が一人。で、私だけもの人ですね。すごいなって思ったんですけどね。あの時まだ結婚してたかしてなかった頃ですね。それで、説教された。面白い説教したんですよね。私はね、そこだけ岸田の説教してね、神様に岸田っていくとね、私は全然そんな弾があるわけじゃない。でも、神様に言われた通りやっていくと、パッて行ってくださいって言ったら、そして口開けろって来たら落ちてくる。で、拾えって言って、パッて見たら他の人が捨てたものを拾えって言うから拾ってくる。そうやって実はいっぱい拾ってきましたとか言って言われたんですよね。そういう説教は他でしたことありません。でも、へえーと思いながらね、面白いと思いました。パウロ牧師は自分のタラントを使うわけですね。すると、この前言われたでしょ。こう書いて、1タラントの人、10タラントの人って書いて、1タラントの人はね、適当にやる人は10分の1で、そこそこやる人は半分で、一生懸命やる人は10分。で、10杯、1杯まで行くと、増し加えられるからって言われましたよね。増し加わるんですよ。用いて従う人は、増し加わるんです。飯が広がるんです。従っていく人は、広がるんです。増えるんです。あれね。で、捨てるのは神が奪ったり絶対しません。絶対にしません。私たちの方が捨てるんです。隠すんです。使わないんです。いやね、使ってください。いいか、ね、見ていてね、なんかもっと使えるのになと思うことがありますよね。例えば賛美隊、佐世保が今日なんかね、あるところで300人ぐらいの人の前で今日やってきたってことですよね。で、今日はだから遅れますなんかね、嬉しそうにメールしてきました。で、終わると同時にですね、ただいま終わりました、これから参りますってね、嬉しそうなメールが来ました。あ、でもすごい忠実なんですよ。そういうのちゃんと連絡してくるの ね。でも私思うんですよね、佐世保よりももっとひどいところがあったんですよ。北九州ね、申し訳ないけど、初期の頃ね、今は素晴らしいけど、初期の頃ね、まあ、よくやるな、これ度胸だなと思いましたけど、引けなかったでしょ。だから開いたですよね。ね、なんね、能力があるかないかっていうよりもね、こう神様の言われたことに、その一タラントでも用いる人は増えるんです。いいですか。五タラントの人を使わなかったらなくなるんです。一タラントの人は使うと1から2になって、二タラントを使うと4になって、プラス1ぐらい来るんです。間違いなく来るんです。死の時間の教会ってのはある意味で増えてきた教会だと。間違いなく働きに関して広がってきたじゃないですか、ね、最初から約束されていて成就してきたことと同時に広がってきたことがありますよね。もちろんあるからなんです。ではね、使ってほしいんですよね。サタンはね、絶対逆を言いますから、いや、あなたがやっても仕方がないと。で、私ね、最近ボイストレーニング始めたんです。妻と二人で原点に帰ろうと思って、主に言われたからね、もう何でもいいやろうと思って。それでこの前ですね、いや、初めて受けました。辻岡さんにこやかに教えてくれるんですよ。シニングだとかですね、なんだ、ファルセットとか言ってね、さっぱりわからん。分かったふりをして一生懸命聞きながら、もう思ってん、最初から。もう分からないことも全部分かったふりして聞いといて、10回ぐらい受けたら分かってくるだろうと。 シニングなんて大体なんじゃそれって感じですね。わかりません、私には。ね、あの、声帯をこうしてらしたら声帯を下げろって。声帯がどこにあるかわからないのに下げろってどうすんだ。こうするとね、声帯開くって理屈上がるんですよ。待ってください、理屈上がるんです。あの、私音楽、あの、ペーパーテスター5でしたからね。あの、理屈はわかるんです。理屈はちゃんと。理屈はわかるんです。ね。理屈はわかるけど、理屈と実際は違うん。だから理屈はこうしたら、ここが声帯開いて、なるほど。そしてじゃあやりましょう。ブーブーブー、これどういうことなんだよ。さっぱりわかんない。でも私は思ってるんですよね。まあ、いいやってね。とにかくやるぞって決めたんですね。だから本当は今日もやろうと思ったらね、あの、中国牧師が勃開してですね、あの、いや、来週は断食だから、再来週にしましょうって言ってきましたね。で妻もいいですね、あの、さっぱり分からないと分かったんでしょうね。私も分からなかったけどね、今日分かったわとか言ってくれましたよね。みんな周りが配慮してるなとか思いながら言いましたけど、なんでやるか分かりますか。私ね、あの、聞かせる賛美大事だと思ってませんよ。でもね、ちょっと賛美はやっぱりね、あの、本当に礼拝で技が起こる賛美はもう賛美隊なんて主の時間を言う前から求めてましたし、そういう説教やってましたから。で、昔いっぱい起こったんですよね。桑岡さんもそれで救われたし、結構そういう人いっぱいいたんです。ダニエル森君もなんか いきなり賛美で振られたみたいですね、今から思えば、ね、書いてありました。へえと思いましたけど。で、ね、最近それはちょっと起こってないんですよね。そしたら今日ね、この昨日ですね、こう非常に体調を崩した人がいたんです、ね、井上君より大きい人ね。私ね、祈らなきゃいけないと思って礼拝の後いっぱい人がいたから忘れてて、慌ててね、後で祈りに行こうと思ったら、聞いたらですね、賛美の時に、そして、十字架の賛美の時に楽になったって言われたんですよ。私はね、あの、はっきり神からのサインだと思ってるんですよね。ああ、神様励ましてくれてるなって。で、長崎は十字架の賛美が命なんですね。長崎に関してはですよ、真似する必要ないんですよ。みんなそれぞれ召し上がるから。十字架と天国が長崎の賛美の使命なんですよね。で、その十字架の賛美の時に、今日その体調すごく悪かった人がもううんと楽になりましたって証しをされたんですよね。へーと思って、ね、すごく私嬉しかったんですね。あ、なんか怒り始めてきてるなって。で、私は先週やったボイストレーニングと、私は無限界だと思ってないんです。実はこれは神様の励ましとサインだなと思ってるんです。わかります、言ってることは。ある方はね、スイングっていうのもシニングってあるんですよね。声帯を下げてちゃんと上がるわけですね。私は声帯を下げてって、はいって言って一生懸命上がってたりするわけです。さっぱり分かってない。何も。構わない。癒しの祈りするときにある人は、はっきり声量の流れと力を感じながら癒しの祈りしてますし、ある人はさっぱり分からん。もう熱意と一生懸命だけでやってる。いいじゃないですか。そこから始めりゃ。祈る人は必ず癒しの働きに預かり始める。どんなに反物があっても祈らない人は開きません。で、神様を癒したいからどうしてもあなたが使わなかったらいいですか、取るんじゃないんですよ。癒したいから祈ってくれる人にそれを注ぐしたら追えなくなる。わかりますよね。癒したいからしよう人わかりますね。レガさんね、もう落ちることがなんですよ。これすごく重要なことね。で、あの、もっとね、大胆に使ってください。もっと大胆に用いてください。そうしましたね。まだこれ。見ていて、どうも皆さんね、まだまだ、あの、賜物にか、あの、例の賜物だけじゃなくて、実際的な賜物もね、もっと用いてください。そうすると開きますから。賛美隊だってね、もっと出ていってください。ね。あの、北九州派手に宣伝してるけど、あの、考えたら、山田徳志郎クラブの方がすごいですよね。あの、山田徳志郎、さっき秋元牧師がなんか3つぶつかったとか言ってましたけど、山田徳志郎クラブも似たようなことが最近起こっております。一月に5回ぐらいコンサートしたりしてますから。言わないだけで、ね、いちいち載せないだけで、ね、あの、ね、やっていくと開くのです。これね、どうだね、あの、覚えておいてね。そのことは書いてある。で、そして話を戻りますよ。そう、皆さんがここまで、その賜物の働きに関しても、あるいは、その、賢い娘、愚かな娘ですけどね、こう忍耐を持って待ってきたわけですよね。それに対して言われたですね、よくやってよい忠実なしもべだって。だからこれから神様はたくさんのものを任せようって言ってるんですよね。で、これからね、たくさんのものが来ます。楽しみですよね。で、今まで働きをしてきた人はね、今まで働いてもあんまり身はなかったと思いませんか。神様もごめんなさい。でも私はすごい期待感があるんです。あの、期待感があるからこういう場所を借りるんです。だって皆さん3倍ですよ、家賃。 3倍。前の家賃。どういうことがありますか？3倍境内が来ても、給料は出ないってことですよ。家賃が3倍ってことは、電気光熱費も増し加わるんですよ。前の会場と違って。電気代なんて5万ぐらいしますからね。夏なんかクーラーがつけたらもうね。ね。だから、相当半額ですね。でもね、期待感があるね。神様絶対来てくれますってね。すごい期待感があるんですよ。ね。でも、まだね、わずかなものですよね。でもね、これね、主はやってくださいます。で、皆さんが、忠実だったことに対して、これから神様がたくさんのものを任せる。これからなんですよ。だから、はい、元に戻りましたね。今日、断食生活の最初。ちゃんとこの一年のことを丁寧に感謝と悔やみをして、ちゃんと叱る言葉をもらってもらいたいというふうに思います。これからね、開いてまいりますので。パウロ牧師はご自分の話をされましたよね。群れ全体と、海外宣教とヨーロッパのこと。あれは、群れとパウロ牧師に語られていることなんです。で、皆さん自分の教会と、自分というか神の教会だけど、自分が仕えている教会と、ご自分に関して語られていることを、ちゃんと聞いてらっしゃるでしょうかね。ほらね、それを、これからね、本選。で、今回、九州の、チームで、一つはね、大牟田の安守が始まったんです。で、これ大きなポイントなんです。九州は一番最初はこう言われてたんです。トータルと主の十字架が一つになるというようになったんです。もちろん吟味しないといけませんよ。トータルはならなかったんですけども、トータルの一番大きな街道があった本拠地は大牟田なんです。で、最初大牟田に熊本が出ようと思った時に、熊本福岡県ということとトータルがあるから遠慮して、荒尾に出たんです。荒尾っても横。で、荒尾から山鹿に行き、玉名に行き、もう一つどこだっけ、そんだいか。大牟田にも行ったんですよね。で、玉名も人が救われ、山鹿も人が救われ、どっちも受洗者が起こったわけですね。ね。で、人が増えてきてる。ところが、大牟田だけは起こらないんだけど、神様は大牟田に導いて、今回大牟田でスタートしたんですね。パブが言いました。トータルの本拠地に来たね、ってさりげなく言ったんですよ。私これね、この時に来たって何事だと思いますよね。だから鹿児島の七箇所って言われてて、鹿児島教会は賛美隊は行くけど、ね、集会はしないんですけど、賛美隊は行くんですけど、あちこちにね、泉でこっちから出たでしょ。泉で今回受洗者ですよ。そしたら受洗したらすぐにもう電話がかかってきましてですね、他の人を訪問してくれってことですよね。次の聖火はいつかって聞いてきましたよ。まだ決まってない。で、面白いですよね。なんだっけ、担当のですね、エリシャ牧師はですね、家庭集会にしますって言ったの。向こうは聖火を使って聞いてきた。そっちが正解です。いや、本当に。あれ面白いなと思いますよね。で、皆さんどう思ってますか？私ね、最初の頃のある霊の流れを今感じてるんですよ。ある霊的な勢いが来始めてるんです。はっきり。はっきり来始めてるんですね。で、前見ました鹿児島教会はリンダーが強かったんでも人来なかったんで言ったの。これは3、40人でいる団だから、絶対人が来るから、準備しておいてください。カトリックから来るからって言ったら、その通りカトリックから来始めた。ね。で、はっきり臨済が変わってきてるんです、今ね。で、怒り始めてるんですよね。で、もし、そして終わります、説教ね。さあ、ここまで話しましたら、最後に言いますと、よくやって、よい忠実なしもべだ。わずかのに忠実だったからって言われたときに、高ぶった意味じゃなくて、へりくだって、本当にわずかだったけど、自分のできる精一杯で主の前にやってきましたって、素直に言える人は期待してください。必ず来ます。で、肉的な謙遜じゃなくて、まずかったなってね。わずかなものにも不忠実だったなって人いるでしょ。ね。日本人の謙遜はやめてくださいね。やったことはやったと思って。そう思った人はちゃんと悔やめて、今なら間に合う。今なら間に合う。ああ、すいませんでした。わずかな森も不忠実した。なんでこんなわずかななんてつぶやいてばっかり言って、もうわずかさに文句を言って、ね、わずかなものなのに不忠実ってことを許してくださいってね、これから忠実にしますって、やってください。こっから増えますから。で、わずかなものに忠実でないと、たくさんのものは任されません。わずかなもので試されるんです。家族しかいない礼拝の説教の時にきちっと準備し続けてきた人はこれから千人来ても万人来ても大丈夫です。家族だけかと思って適当に準備してきた人は100人集まった時大変なことになります。100人でも大変ですよ。いや、もっと気持ちが10人集まっただけで大変です。10人集まっただけで大変ですよ。これね、あれなんですね。 わずかものに小さった人はあるんですね。だからこれね、これ今日ねはっきり示された夜話せって、これは解き明かしているのも予言的なんですよね。だからわずかものに小さったものにたくさんのものを回せよってね、これからそれが起こっていくことをね、どうぞ主に期待しててほしいと思います。はい、お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日から断食に入りますけれども、一人お一人がしっかりと、今回、断食はどうするかは別として、主の前に祈り、神様の言葉を受け、そして神様の役を見ていくことができるように導いていってくださることをお願いいたします。短くお祈りしたいと思いますけれども、まず悔い改めをしたいと思います。罪があると祈りかれませんので、悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか？今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天のお父様、一人一人の心、体、霊、それぞれにあなたは触れてくださり、また問題に触れてくださって、解決と勝利を豊かに具体的に表してください。主イエスキリストによって命ずる。心と体を癒せる。イエスキリストによって命ずる。治れ。血液に働いてくださり、動脈に働いてください、静脈に働いてください、心臓に働いてください。イエス様って命ずる。よっしゃよ。腫瘍、それから、悪性の腫瘍、良性の腫瘍、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。白血病、イエス様って命ずる。完全に、よっしゃよ。あら、卵巣に触れてくださって完全にはしてください。タバコをですね、タバコが、やめたんですけど、まだ不十分な方がいます。で、それがなんか自分でも引っかかっていることがあるんですけども、これに関しては、この本書の中で完全に解放されます。こう信じなさい。なんか神様が、タバコのことに関してこれから手を入れてくださるので信じなさい。で、自分にはどうすることもできないので、これを、解決しなさいってことを、なんかちゃんと主にすがるのと同時に、なんかこう、あなたに関しては何人かの人にきちんと言って一緒に乗ってもらいなさい。そのことによって、なんか主の、まさに主の方法で解決されます。で、すごく追い込まれると同じことをしてしまう、なんかある弱さを持った方がいらっしゃいますけれども、その方もそれをひたすら隠しているっていうかですね、でもちゃんと言わなきゃいけない人がいます。その人に言って一緒に乗ってもらいなさい。そうすることによってあなたはすごく砕かれるんですけど、そこから根本的に解放されていくようになります。なんか、なんで言わなきゃいけないんだと思うんですけど、なんかそれ言うこと自体がなんかすごくあなたにとってはプライドを捨てることになるんですけど、そのプライドを捨てることを通してなんかすごく神様はそこからあなたに解放を与えられます。これ以上暮らしてはいけません。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。お一人お一人に触れてください。またこの中から主が呼んでられる方がイスラエルに必ず行けるようになり、行けますように、どうぞ豊かにあなたが導いてくださいますことをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。はい、ありがとうございました。どうぞお座りください。いくつか報告があります。これ一つはこの前の10月8日にも言いました。